ペリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。先週とは打って変わりまして、すっかり春の陽気に包まれてきましたね。本当に2月とは思えない気温なんですけれども、どうなってるんでしょうか。でも寒がりの方にとってはありがたいことですね。さて、先週ですね、私のブログをよくご覧になっていただいているファンの方から質問を受けましたので、今日はそれにお答えしたいと思っております。質問内容なんですけれども、この不況ですでに住宅を建てた人の住宅会社が、倒産や廃業してしまい、メンテナンス、リフォームなどのコンタクトが取れなくなった場合、どうすればいいのでしょうかと。住宅が関係の方はね、縁起でもないと言われそうなんですけれど、やっぱり2月3月実際多いですよね、倒産などのニュースは。もちろん JAL なんかも記憶に非常に新しいところかと思います。現在建築中の方、また完成したばかりの方にとっても気がかりなことですよね。いずれにせよ、建てた住宅会社や工務店が倒産したら、おせっさん、住んでる方はどうすればいいのかというお話を今日はさせていただきたいと思います。曲の後にね、また詳しくお話ししてまいります。はい。もし契約した、あるいは建ててくれた住宅会社が倒産したらという、縁起でもないお話を今しております。では順を追って説明したいと思います。まずは建築中に倒産してしまった場合ですね。一番厄介なケースです。建築中に倒産してしまった場合は、現場の工事は、全てストップしてしまいます。裁判所が入ったりなんだりっていう形になりますので、破産管財人さんの指示に従って、その後進んでいくという形なんですが、実際に工事が再開するとなった時、費用はどうなるのかと。これね、おせっさんが契約するときに完成保証制度に入ってたかどうかっていう場合が、まずあります。入っていた場合は完成保証制度の保険会社、これ例えば住宅保証機構ですとか、ジオですとか、現在義務付けられております貸担保責任保険の保険会社に連絡することになります。それで新しい工事業者の斡旋を受けたり、これ過払いっていうんですけれども、例えば1000万円支払ったのに工事そのものは査定してみると800万円分しか進んでいなかったと、そういう場合は、200万円分、保険会社の保険の方から補填してもらうと、こういう形ですね。では完成保証制度に入っていなかった場合、これはどうなるんでしょうか。工事の斡旋は受けるってわけにはいかないんですが、通常であればそれまで入ってた職人さんに再度お願いして、住宅の完成を目指すことが、ほとんどかと思います。さて問題は住宅会社に支払ったお金ですね。倒産した会社にすでに支払ったお金は、基本的にほとんどまず返ってこないと思ってください。ですから大きいトラブルになりますのは、着工してすぐに工事代金すべてを支払ってしまったですとかね、先ほどちょっとお話ししました過払い、払いすぎというケースの場合はトラブルになります。 ですからとにかく最初の契約の時にね、3回以上での支払いかつ、出来高払い、要は工事の進み具合に従って、支払っていくと、まあ、そういう形にできるように契約内容を確認した方がよろしいかと思います。これは完成保証制度入ってる場合でも基本的には同じことが言えますのでお気をつけくださいませ。はい、では次のケースです。ようやく質問内容の方に入っていくわけですね。建ててしまってもう現在住んでる家を建てた時の住宅会社や工務店が倒産した時はどこにメンテナンスやリフォームを依頼すればいいのか、まあ、相談をすればいいのかと、まあ、当然別の会社にメンテナンスやリフォームを依頼することになります。ですがね、その時に必要になってくるのがいわゆる設計図書、まあ、図面とも一般的には呼ぶかと思いますが、この設計図書なんですけれども建てる際にね設計事務所に依頼された方、これはまあ確実に間違いなく必要な設計図書すべてお施主さんのもとに揃っております。しかし問題はですね、建て売り住宅や不動産会社さんの販売した住宅、まあ、あるいは中古などですと設計図書どころか、まあ、必要な図面あんまりないケース多々あるんですね。そんな場合はですね、たとえ簡単なメンテナンスやリフォームであってもある程度の設計能力、施工能力を持った住宅会社さんを選んだ方が確実ではないかと思います。まあ、規模もまあ普通以上といいますかね、いわゆる個人の大工さんとかっていうのはやっぱりちょっと怖い面があります。まあ、値段の安さでねリフォームを頼んでみたら投資柱をあっさりと切られて2階が傾いてしまいましたと、そういう、最悪の事態もねやっぱ聞くんですよね。ちょくちょくあるようです。ですからくれぐれも信頼できそうなところを、探してみてください。それと建ててからねあまり年数経ってない場合ですと、建てた時に実際入ってた下請けの職人さんと、仲良くなるっていうのも一つの方法かと思います。本当にちょっとした相談なんかですと住宅会社さん通さずに直接連絡を取るということもできます。ですからもし気に入った職人さん見つかりましたら連絡先を聞いておくのもね一つの手かなとは思います。はい、まあ、今日はね建てた時の住宅会社さんが倒産してしまったらどうなるのと、まあ、そういったお話をしてるんですけれども、建ててね、マイホーム建てられてから20年30年経ってから、まあ、倒産とかね残念ながら廃業してしまいますというのは、まあ、ある意味仕方がないんじゃないかなとは思うんですけれども、それよりも悲惨なのは、先ほどお話ししました建築中の倒産ですよね。1年前まだ記憶に新しいところですが、東海地方の富士ハウスという大きな会社さんが倒産しましたけれども、ここは年間1500棟前後建てていたところなんです。非常に大きいところです。ですから業界的にもあそこがというそういうところ会社さんだったんですね。ただ営業面ではあまりいいお話が聞きませんで、例えばですけれども最初の契約時に工事代金の半分、まあ、もしくは7割を支払ってくれたら、まあ、値引きしますと。で、こちらの会社さんは、7割契約時に支払わせるというやり方だったそうです。ですから着工せずに7割払ってたわけですね。非常に危険だと思います。 まあ、結局ですけれども、倒産してしまいましたが、その後、数百棟の物件がそのまんま完成しないまま残ったそうです。ですからね、そういった危険な状態を避けるためには、もうちょっとでも信頼できないと思ったら、もう契約をしない、もうそれにつきます。もう規模の大小は全く関係ありません。ちゃんとした会社は信用もできますし、変な営業トークも使いません。ですから本当に信頼できるところと契約してくださいね。それと実際建てている最中、建て終わった後ですけれども、契約時や工事中の図面、設計図書は全て永久保存しておいてください。何かあった時必ず役に立ちます。それと最後になりました、昨年マイホームを購入された方、確定申告をしてください。3月15日までになっております。そうですね、こちらですと金沢税務署の方になりますね。では今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。